ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは、武田邦彦です。幸福を考えるときですね、非常に奇妙な、癖というか、人間の先入観がありましてね、不幸になってから幸福を考えるっていうのが多いんですね。なんか不思議なんですけどね、まず不幸にならなきゃいけないと。で、不幸になって、それを宗教が助けるとかね、何かが助けると、こういうことになるんですが、私は科学者であることもあるんですけどね、いやいや、不幸になる前に不幸にならないようにするっていうのも幸福学であるというふうに、まあ思うんですね。それで、昨日まで一応人間っていうのは何が得意かとか、そういうことじゃないし、なんかお金が入るから努力するもんでもないし、もっと進めば、優れた人と優れてない人は価値が同じだっていう、まあ僕なんかそういう考え方なんですね。まあ日本列島に住んでる人がみんなで、真面目に働いて、適度にですよ。適度に真面目に働いて、生活もエンジョイして、幸福な人生を歩んで、みんなで分けたらいいじゃないか。いや、こんなね、夢のような世界は起こらないよって言うけど、もう一度考えてみようと。共産主義が失敗しましたけど、それはヨーロッパ文明の下で考えるからあんな風になっちゃうんで、日本文明の下でもう一回考えてみようというのが私の考えなんですが、それであんまりそれを突っ込みすぎますとね、ちょっと肩が凝ってくるんですよ。ですからここでちょっと方向を変えましてね、理科系幸福学、つまり不幸にならないようにしようじゃないかと、まあ、いうことなんですね。で、今の日本に住んでて、まあ、不幸になる原因っていっぱいあるんですけども、それを一つ一つね、どういうふうに考えたらいいかっていうことをちょっとお話をしていきたいと思います。まず最初は先日とダブりますけどね、まあ、地震が今年は元旦にありましたから、まあ、大変に能登の人たちは大変だったんですよ。で、まあ、とにかく、こういう時っていうのはですね、とにかく、まずは、口を開く時には、のぞの皆様、今度は非常に大変なことでって言ってから話を始めなきゃいけないっていう、まあ、心にもないことっていうほどじゃないですけども、そういう形式論が最近は多いんですね。私はね、もう具体的に議論をしていかなきゃいけないと思うんですよ。まあ、亡くなった人を弔ったりね、することも大切ですが、亡くなった方に一番、まあ、いいのはですね、むしろ今生き残ってる人がそういうことにならないように、亡くなることがないように教訓を生かすっていう方が僕はですね、僕がもしそういう、なんか天災っていうか天変地異でね、命を落としたら、まあ自分のことはもう命を落としてんだからしょうがないと。まあ、やっぱり今生きてる人がね、二度再び自分の目に合わないようにっていうのが願いですね。まあそういう点で、まあ地震のことをもう一回繰り返しですけど、これ一回じゃ頭入んないんですよ。まず第一に、絶対に地震によって被害を受けないようにする第一原則はですね、ここに書いてありますように、ゲラー教授のこの地図をよく見るってことなんですよ。つまり地震は予知できないってことなんです。日本に地震が来る。これは当たり前。だけど地震の予知はできない。この地震の予知ができるってね、これ今後30年の間に震度6以上の揺れに見舞われる確率、政府公表って書いてあるんですけど。こんなとこにね、今度の能登が先に来たわけですよ。この前に来たのが、まあ皆さんもよく知ってるっていう例では熊本ですけども、これもほとんど来ないとこなんですよ。その前に来たのが東日本大震災。これはまあある程度予想されますが、それでもそんなに赤くないですよね。それからその前に来たのが皆さんご存知だったら阪神淡路大震災ですよ。これも赤いところに近いけど、わずかに神戸ですからね、避けられてるんですよ。で、つまり何を言ってるかっていうと、この30年間、赤いところで起こった地震はほとんどないっていうことなんです。赤いっていうのはこれ地震が来るっていうやつですよね。ほとんどないっていうことなんです。っていうことはどういうことかって言ったら、政府はですね、お金を出すのに理由がいるからこの図を発表してるんです。日本人の不幸なんかどうでもいいんですよ。いや、実にね、日本政府がこういうことになっちゃったっていうことが悲しいんですね。お金が全ての基準になってるわけです。ですから、紀伊半島及び四国に税金を落とすためには、まずこの赤い地図を、確率の地図、嘘で決まってるんですけど、僕はこれは中身はですね、物理学者ですからよく知ってるんですけど、予知できないんですよ。むしろ現在一生懸命地震学者がやってるデータ取りですね。これが一段落した10年後ぐらいに、その成果が発表されますから。それを見て、あ、予知ができるようになったなと思うかもしれませんが、現在では理論もデータもないんですよ。予知ができないという理論はあるんですね。予知ができるっていう理論はありません。これをもう前回頭に叩き込むんですよ。 そうしないとまた地震だ、また地震だっつってね、恐れなきゃいけないし、まあ、能登の地震があった後ですね、2日ぐらい経って、地震の学者が今度は未知の断層で起こったんじゃないか。いやいや、全部未知なんです。この赤いところは地殻構造がある程度分かってるところなんですよ。で、地殻構造が分かってないところは黄色になってるだけなんですよ。地殻構造が日本全土が分からないと、こういう地図は描けないんですよ。この赤いところはですね、地震が、震度6以上の地震が来ると予想されるところじゃないんです。書いてあるのが間違ってるんです。どういうことかっていうと、この赤いところは地殻構造がある程度分かっていて、震度6以上の地震が来るということがある程度学問的には予想されるところなんですよ。じゃあ黄色のところはどうかったら、これは来ないんじゃないんです。地殻構造がまだ分かってないところなんです。ですから、もちろん、今度の能登だってほとんど黄色いんですけども、やっぱり起こるんですよ。震度7が起こるわけですからね。それでみんなが亡くなるんですよ。津波も来るわけです。で、これ何やってるかって言ったら NHK のアナウンサーが逃げろ逃げろと今度叫んだと。これは本当にダメなことなんですよ。我々が不幸にならないためには、逃げないように構造を作っとかなきゃいけないってこと。そういう努力をしたけども逃げなきゃいけないっていうのはありますよ、もちろん。だけど何にも対策取ってないで嘘ついて、この図は嘘ですからね。まあ、ゲラー先生が言っておられるように嘘なわけですから。嘘をついて逃げろっていうのはやっぱりこれおかしいんですよ。だから僕はね、いつも NHK の批判してますけど、NHK をもうちょっと頭働かせてくれって言うんですよ。国民のためを持ってくれと、受信料を払ってる国民のためにね。とにかくこの図を使っちゃいけませんよ。なぜですかってことも説明して、それで逃げろって言うんだったらいいですね。もう一つは、やっぱその横にね、コンクリートの建物をちょっと拝借いたしました。非常にデザインもいいですよね。沖縄で見たような気がするんですが、違うかもしれません。これね、コンクリートでできてるんですよ。もちろん広さにもよりますが、確かこれ1500万円ぐらいなんですよね。まあ、そんなもちろん家の大きさによって値段違いますから、一概に言えませんが、沖縄の人に大変失礼なんですけども、沖縄っていうのは、年間の所得がですね、350万ぐらいで、他の本土のまあまあの県の所得に比べますと、2分の1なんですよ。それでも沖縄の家の大半はコンクリートです。ですからですね、まず地震は自分の家に来ると。まずそういう仮定をすると。それから家の中に高いところに置いてあるやつは、低いところに移すと。まあ、冷蔵庫とかそういう重たいもので移動をこう、地震の時にこう触れて移動しそうなものは、ちょっと障害物を置いとくと。それから家をコンクリートにすると。で、これは2階建てですけどね、沖縄で別に津波はほとんどありません。ありませんので、3階にね、2階の天井に登れるようにしとけば、津波が来てもおそらく大丈夫だと思います。おそらくってここで僕が言うのはですね、これも僕の腹が立ってるところなんですよ。地震津波用のコンクリート住宅っていうのを、大手の、建築会社がちゃんと計算して発表してればね、この、二階と言いますとね、だいたい 2.5 メートル、5メートルぐらいありますからね。まあ、その上に逃げて、逃げるのが間に合わなかったらですよ。山の方に逃げることができれば山の方に逃げた方がいいんですけど、山の方に逃げられなかったら、普通の津波っていうのはだいたい2メートル。高くて2メートルぐらいなんですね。ですから、このコンクリート住宅で津波が来ても大丈夫だという構造を持っているものをちゃんと建築会社は計算して、いざっていう時は、2階から3階に登る狭いこういうはしごがあって、それで登ればね、まず命は助かるんですよ。つまりどういうことかっていうと、地震は常に起こるということが大前提なんです。この図がまず頭から忘れることなんですよ。それで地震学者は常に後で説明します。活断層があったんじゃないか、未知の断層があったんじゃないか、今度のプレート地震は今までと違う。そんなことを言ったってしょうがないんです。それは学問的には大切で、それを十分に解析して、論文にして、だんだんみんなで知恵を働かせて、地震の予知とかね、そういうのに働かせるとは大切ですけど、我々には関係ないんですよ。我々はまず日本全体に必ず地震が来るってこと。それから地震は避けられないってことですね。それからね、もう一個この前、私1月何日かにね、言いましたけど、地震による犠牲者ってすごく数が少ないんです。だから、絶対に地震が起こってもですね、これは大変なことなんだとかね。よくね、文化圏の人で僕にね、武田先生、日本は台風とか地震とか すごく災害列島ですからねっていうか違うんですよ。今度もね、100名弱の方が亡くなってもちろんすごく悲惨ですよ、それ。だけども、年間に100名とか、せいぜい300名ぐらいしか影響が及ばないんです。しかも場所がですね、特定されておりますからね。特定されてるから少ないんです。それに対して、例えば交通事故ですと、つい最近まで死亡者が1年に5000人というか、もう少し今少ないんですけども、まあ、ものすごくもう身体障害になるような人を入れれば、やっぱ5000人ぐらいなんですよ。火事も随分減りましてね、安全になりましたけど、それでも2000人ぐらいなんですよ。そういうものとか、昔は食の安全も非常に危険でしたからね、大体年間1000人ぐらいはやられてたんですけど、これはもう今は ADR の方法が取られましてね、非常に安全になりましたけど、そういった一般的な、例えば家の階段から落ちて死ぬとかね、そういうのから比べてもずっと少ないんです。ですから、ちょうど交通事故が多くて、飛行機事故が少ないのに、飛行機事故は非常に悲惨に思うっていうのは、これは報道にもよるんですね。非常にこうリアルに、こう現実の問題として我々の目にテレビを通じてきますんでね、非常に大きく恐怖心が湧くんですよ。で、恐怖心が湧くことは大切なんですけども、犠牲者の数としてはもう交通事故の、例えば今度100人だとしてもね、交通事故の30分の1とか、そういうものなんです。しかも毎年来るというわけでもないんですね。例えば、東日本大震災の後、熊本の地震があって、まあ、その他ちょこちょこっとありましたけど、大体6年に一度とか、5年に一度っていうぐらいなんですね。5年に一度、まあ大きい時は別にして、普通だったら5年に一度200人とか300人が亡くなるってことですけど、亡くなっていいとかそういう変な揚げ足取りのこと言うんじゃないんですよ。自分とか家族の身を本当に守るためには、正しく判断しなきゃいけませんからね。そうするとまあ、1年に60人とか50人とかなって、じゃあ交通事故に比べたら、まあ、100分の1とか、そういった量なんで、それに対して備えるってことですね。まあ、いうことで、その意識をはっきりさせるってことと、やっぱり高いところに物を置かないとかね。それから頑丈な家を作るっていうのは、ちょっと家を作るのは大変ですけども、やっぱり海岸線の人とかね。まあ、残念ながら本当は木造がいいんでしょうけども、木造でももちろん構わないんですけど、海岸線の場合は津波がありますからね。だからやっぱりまあ、海岸線にどうしても住まなきゃいけないという人の場合はね、これは鉄筋コンクリートの家にできるだけ買えるようにする。じゃあ鉄筋コンクリートはものすごく高いかというと、まあ、ここの写真の住宅は少なくとも1500万ですから、沖縄の人がほとんど、鉄筋コンクリートの家っていうことはね、少しそれを考えてみたらどうかと思います。それから、土地を買うときの、まあ、もう、先祖伝来の土地を住んでる人は大丈夫なんですけども、土地を買うときにね、地盤をよく考えるってことなんですよ。これちょっとまた後でね、適当なときに示しますけども、名古屋でもですね、お城と熱田神宮の間の土地っていうのは、天災が少ないから昔から使ってるんです。それで、今は天災が多い、そういう災害が多いっていうところはですね、昔は使ってないんです。ですから少しお金の余裕があればね、やはり古地図を調べて、僕は必ず古地図を調べるんです。それで買うときにはね、周囲を全部見渡して、ここの場所が安全であるかどうかっていうのを考えないと家族に迷惑かかりますからね。まあ僕は親父の立場なんですけども、親父が家庭でやる一番大切なことはですね、僕はこういったらまた女性の運動家に文句言われますけども、僕はですね、皿を洗うとか、洗濯をするとか、子供のケアをするとかいうよりかずっと大切なのはね、やっぱり家を建てるときに家族に災害が来ないようなところを買うと。子供が交通事故に遭わないようなところを買うと。そういう判断をね、するのが一番、親父には大切な仕事だと僕思ってます。どうしてもね、女性はね、ちょっと地理はね、パッと見渡して、ここが安全かどうかって判断するのは少し難しいんですよ。それは別に構わないんです。女性をバカにしてんじゃないんですよ。その代わり女性は、僕なんかもう食べ物が腐ってることか全くわかんないんですよ、本当に。わかんないんだからしょうがないんですね。だから、その人その人によって世の中に貢献するところが発達するんですよ。だからこれはね、もう200万年の間発達してきましたから、なかなか容易にはね、変わらないんです。だからまあ、男性がいたらね、その男性がやっぱり空間的な力とか、そういうものをよく、力学的なことをよく考えて、家族が被害に遭わないようなところの家を選ぶと。 それで正しい家を建てると、そういうことをねしていく、少しずつ少しずつをしていくわけですね。昔はね、日本でね、鉄筋コンクリートの家ってのは結露しましてね、水がね結露しまして、それがちょっと辛いところあったんですけど、今はまあエアコンもあってですね、結露もかなり防げるようになりましたんで、まあ場所にもよりますけども、まあ沖縄の人の力も借りてね、そして理化系降伏学、つまり地震にも合わないと、地震で被害が出ないっつったら人生その分だけ幸福になりますから、まあ不幸になってから宗教とか、僕も宗教も正しいと思うんですよ、宗教とか哲学に頼るんじゃなくて、まずは自分の生活が常に幸福な状態にあるように理科系的思想で頑張るということを今日はお話をいたしました。